はい、杉田愛子です。このコーナーは有限会社西口住宅設備クリーニングのピカピカランド以上の提供でお送りします。さて今日はスタジオに行橋市常連寺の副住職でいらっしゃいます村上信也さんをお迎えしました。村上さん、こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、このスタジオにはこれまで何度かお越しいただいたということなんですが、はい、私杉田は初めて。
私も初めてお目にかかります。
お願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、村上さんは、はい、刺繍を出版されてますよね。は
い、そうですね、もうずいぶん前になるんですけども、はい、出版させていただきました。
はい、これタイトルは何という本ですか。はい、
音の鳴る方にというタイトルをつけさせていただきました。
うん、この、刺繍を一言でご説明いただくとどういったものになるんですか。
難しいですね。
難しい、
うん、ただこの音っていうのはですね、はい、聞こうと思って聞こえる場合とですね、逆にこっちが意識しなくても聞こえてくる、向こうからこう来てくれるっていうんですかね、そういう働きがあるんだろうと思うんですよね。
ほうほう。
つい先日も保育園の子供に少し話したんですけど、目に見えるものと見えないものがあるよって話をして、声なんていうのは目には見えないんですけども、人の心に非常にこの働きかける力がある、そういうことをこういう刺繍で伝えていけたらなということが。
なるほど、はい、それで音の鳴る方に、
はい、そうですね、
心でなんかキャッチする、そういう音もあるんです。
そうですね、そうね、あると思います。
はい、今日はですね、ラジオ聴きの皆さん、その刺繍の中からですね、いくつか、ご紹介をしていきながらお話を伺っていきたいと思います。
はいはい、よろしくお願いします。
はい、詩を拝見しておりますとね、はい、本当にこう短い文章、そして分かりやすい言葉がたくさん並んでるんですよね。
そうです。
これね、私すごく新鮮だったんですよ。
そうですか。
うん、なんていうんですか、ご職業柄ですね、
はい、
こうたくさんなんていうのかな、こう漢字が並んでるのかなとか、
はいはい、
難しいこう表現の仕方がこう、あるんじゃないかなと思ってたんですが、
はいはい、
これはお子さんにでも本当に親しんでいただけますね。
一つの目的がありましてね、なるべくこの小さい子供さんに分かるような内容にしたいっていうのがあったもんですから、はい、身近なものから、はい、
なるほど。それではですね、最初にお約束しましたように、今日は時間の関係で2つの詩をご紹介させていただきたいと思います。
はい、
私の方で朗読させていただくということで、はい、よろしいでしょうか。
はい、お願いいたします。
はい、まずはこちらの詩から、タイトルが牛の母さん。牛の母さん、みんなにお乳を配ってくれる。子牛に、僕に、犬の子に。チーズもみんなに配ってくれて、美味しいケーキも食べさせて。お肉もみんなに配ってくれる。これが牛のお母さんという詩ですね。
はい、そうですね。
はい、ラジオ聴きの皆さん、いかがでしょうか。詩ですからいろんな解釈があっていいと思うんですけれども。
そうですね、はい、
村上さんはこの詩にどんなこう思いを、
それこそ、さっきおっしゃったように詩だから、それぞれの方がそれぞれの感じでですね、この読んでいただくっていうのが一番いいんだと思うんですけども、例えば当たり前に飲んだり食べたりしているその牛乳であったりケーキであったりあるいはお肉であったりっていう、はい、もう私たちはこう何て言うんですか、食べ物だっていう感覚しか持ってないじゃないですか。本当はこう世間にはですね、このある先生が言ってあったんですが、食べ物なんていう生き物はないっておっしゃるんですね。
食べ物なんていう生き物はない、
はいはい、だから私たちは生き物をいただいてしか生きられないのに、人間の都合で食べ物だって言ってるだけなんだと。
なるほど、はい、 あのチーズもそれから牛乳もお肉も、
はい、
元をこうたどっていけば牛。
そうですね。
ですよね。
まあ仮にここでは牛ということでさせてもらったんですけども、うん、はい、すべてこのいただいている世界っていうんでしょうか。何もこう私が自分で作ったものってなくって、うん、いただいてるのに当たり前の顔をしていただきますも言わないっていうのはこれは非常にこの人間としては失格なんじゃないかなと。ちょっと一個刺繍を紹介してもいいですかね。
あの
金子みすゞさんっていう方の詩があって、はい、あの中に大漁っていうね、大漁、あの魚がたくさん取れる大漁という詩があるんです、
ええ
、朝焼け小焼けだ大漁だ、大葉いわしの大漁だ、浜は祭りのようだけど海の中では何万のいわしの弔いするだろうっていう詩があるんですね。あのイワシの立場から私を見てるんですね、
うん、陸の上のですね、
はいはい、だからこの、まあ、詩だって牛の立場っていうわけではないですけども、当たり前にあまりにもなりすぎて、当たり前になってしまうとありがたいなとかもったいないなっていう気持ちがなくなって、もうこれは美味しくないから食べない、
はい、
そういう世界につながってくるんだと思うんですね。
今日本ではそういった傾向にありますものね。
そうですね、
豊かすぎて。
そうですね、
はい、あのまあ、お肉だけではなく今の、 あの詩の中にもありましたお魚もそうです。でお野菜だってそうです、
ね、そうですね、
全て生きているもの。
そうです、ね、
命をいただいて私たちは生かしていただいている。
そうですね、
はあ、なるほど。でもあの最近その先ほど村上さんもおっしゃったようにですね、はい、スーパーに行けば、
うん、
あの白いトレーの中に例えばお肉を例にとってみますと、はい、きれいに薄くスライスされて
乗
っかってるじゃないですか。
そうですね、はいはい、
その牛を、うん、身近に見たりっていうことがないですよ、はい、例えば、
ね、
私のちっちゃい時は、はい、あの町内にもそのお肉屋さん専門店があって、
はいはい、
冷蔵室の入り口なんかに、
うん、
牛の原型がまだこう見える形の肉の塊が
そうですね、
あったりしました、
はいはい、
それを見て、まあ、幼心にひょっとしたりしたこともあったんですよ。
ありますね。
最近そういったものって本当ありませんもん
ね。ないですね。私も小さい頃ですけど近所のおばちゃんが、はい、鶏の 前の足と後ろの足っていうんですか、前足というか2本しかないからですけど、足を持っておばあちゃんとそっちの奥さんがですね、ブラブラこう火あぶりしてるのを見たことぎょっとしたことありますけどね。だけど大事なことですね、そういうこと。
そうですね。今あの常連寺さんの方では、
はい、
今といいますか、
はい、
ちっちゃいお子さんをお預かりしておりますよね、
はい、
村上さんは園長さん。
そうなんです。うちの保育園ではなくてですね、
はい、
行橋保育園という保育園なんです、
うん、なるほど、は
い、そこのたまたま園長をですね、昨年から仰せつかりまして。
あ、そうですか、
はい、たくさんの子供と戯れております。
あ、例えばこの食に関しては、
はい、
どういったことをお子さんたちに伝えていこうと。
そうですね、もう今はですね、昔みたいにこの残さず食べましょうとかいう以前の問題でですね、
はい、
子供さんの食事の時間が多分家庭で非常にこのずれている、バラバラになっているわけですね、
はい、
それでその食事の時間がずれるとですね、睡眠の時間もずれる、そしてこの排便トイレの時間も当然ずれてきてですね、
はい、
朝はこの保育園に来てるけどほとんど頭は眠った状態になっているというような子もやっぱりいると思いますね。そういうことをまず気をつけてあげないと、子供は自分ではできませんから、まずそういうところから親を指導していかないといけないかもしれません。
まずは家庭から
とい
った、
は
い、ことなんですかね。
そう
ですね。先ほど最新のニュースっていうか話題のところで、
はい、
最近テレビやネット依存症ということで、
はい、
でも最近は幼稚園児でも、家にそういったものがあれば、
そうですね、
見る機会はありますもんね。
大人よりも得意かもしれませんね。
そうかもしれませんね、はい、生まれた時からありますもんね。
そうですね、
それでやっぱりそういった生活のリズムが崩れて、勉強に集中できない子が増えてるっていう話題をお届けしたばかりだったんですが、はい、やっぱそういったものを感じることもございますか。
そうですね、やっぱり大いに感じます。
ああ、そうですか、はい、お話をこの牛の母さんに戻してみたいと思うんですけれども、はいはい、母さんというタイトルがついてるので、
はい、
今度はその母さんっていうか、
なるほど、
そちらの立場から、はい、 見たときに、ま、残念ながら私は子供がまだいないんですけれども、はい、我が子にですね、うん、そして周りの人たちすべてに無償の愛情、うん、これだけの大きな熱いものを与えてあげることってできるのかなって、そういう見方もちょっと本読みながらですね、詩を読みながら思ったりしたんですけれども、はい、いろんなことを、
そうですね、母親っていうのは特別な存在で、子供を産むことなさるじゃないですか、
はい、
そして生まれた後、うちもそうなんですけどね、うん、おっぱいをあげるでしょう、おっぱいには3つの徳があるっていうんですよ。
3つ
の徳が、まず1つは味付けをしなくていいっていうことですね。一切の味付けが無用だ、
はい、
ちょっとこの牛お乳はちょっと砂糖が足りないとかそんな必要はいらないわけですね。
そうですね。
それから今度2つ目がですね、このおっぱいに対して温度を変えなくていい、ちょっと冷たいからチンしましょうかっていう必要がないわけですね、
はい、
そして3つ目が全ての養分がこの中に入っていて、はい、過不足なく入っているということですね。少しこう足りないからビタミン剤を喉動かす必要はないわけですね、だからこの子供の必要とするものが全て何一つ加えることも引くこともいらずに加わっているっていうですね、もうそれはその望んでそうできるものではなくって、その中で実は育てられているんだっていう世界があるんだと思います。そういう意味ではお母さんっていうのは、まあ、特別な存在かなと。
村上さんも例えば小さなお子さんがいらっしゃるそうですけれども、はい、この刺繍のですね、表紙に可愛らしいお子さんの写真、はい、これもしかしたら、
そうですね、ちょうど長女のですね、100日目ぐらいの写真ですね。お風呂から上がった時に、はい、私が撮った。
そうですか、はい、その例えばお子さんと奥様でいらっしゃる、
はい、
お子さんのお母さんですね、はい、の2人のこう関係を見ていて、ええ、思わずこう焼き餅を焼いてしまうなってこともありますか。どうです
家内の方がですね、うん、私に焼き餅を焼いてます。
そうなんですか、は
い、恋人同士みたいでこの頃言われます。
このお嬢ちゃんもかなり大きくなったでしょうからね、
はい、そうですね、もうすぐ4歳になりますので。
ああ、そうですか、はい、素敵なご家庭なんでしょうね。
いやいや、
まず牛の母さんという詩からご紹介をいたしました。もう一度じゃあ、はい、この詩を改めて今の意味をですね、伺った後で改めてご紹介をさせていただきたいと思います。お聞きください。牛の母さん。牛の母さん、みんなにお乳を配ってくれる。子牛に、僕に、犬の子に、チーズもみんなに配ってくれて、美味しいケーキも食べさせて、お肉もみんなに配ってくれる。牛の母さんでした。それでは村上さん、一曲曲を挟みまして、また後半のコーナーもお付き合いいただきたいと思います。
はい、はい。
今日のこの時間は、行く足常連寺の副住職村上信也さんをお迎えしてお送りしています。今日は村上さんの詩集音の鳴る方に、こちらの中からいくつかの詩をご紹介させていただいているんですが、続いてもう一つ、月下美人というこちらの詩なんですが、まずは最初にご紹介をさせていただきます。 眩しい朝になりました。緑の松が言いました。僕は緑に輝こう。赤いお花が言いました。僕は赤く輝こう。暗い夜になりました。二人は揃って言いました。暗くて何にも見えないよ。月下美人が言いました。香りをみんなにあげましょう。こちらが月下美人という詩です。村上さん、はい、この月下美人はどういう背景のもとを作られた詩なんですか？
うん、あまりそれこそ深く考えない方がいいのかもしれませんだけど、これは実はお経の中にもこういうふうなことが書いてありまして、その、まあ、浄土っていう世界の中には蓮の花が咲いていると、
はい、
赤い蓮は赤い光を、うん、青い蓮は青い光を、
はい、
黄色い蓮は黄色い光を、そして白い蓮は白い光を放っていて、
うん、
その互いの光をですね、決してその他の光が妨げることがない、
はい、
それぞれがそれぞれの輝きとして輝いているんだっていう、こう表現があるわけですね。まあ、そういう意味では私たちも実はそうなんだろうと思うんですけども、
私たち人間も、
だけど悲しいかな、見えないし、そう見ていかないのが人間の悲しいところだと思うんですね。
どうしても他人と自分を比べてみたり、
そうですね、
しがちですよね、
はい、
そこで私この詩をですね、
はい、
初めて拝見したときに、
はい、
すいません、スマップの世界に一つだけの花、
いやあれいい曲ですよ。
お好きですか？
はいはい、歌ったことあります。
あそうなんですか、はい、聞いてみたい。あの歌詞がやっぱオーバーラップしたんですよね、はい、
そうですね。
やっぱり人というのはそれぞれ何かこう役割といいますか、自分にしかできないもの、
そうですね、
そういったものを持って生まれてきてますよね。
そうですね、うん、そのことがそのこう客観的には分かっても、うん、自分のこととして今度見ていけるかどうかということが一番大事なところだろうと思いますね。
そうですね、自分の中に、
はい、自分が自分でいいんだと、
うん、
その大切なこの一つの命、お釈迦様っていう方が、まあ、生まれた時に、
はい、
天の上にも天の下にも自分がただ一人尊いんだという言葉を残されるんですね。天上天下唯我独尊っていう、
はい、
これにはこの深い意味がありまして、
その
私に変われる人がいないんだということですね。だからどんな存在であっても変わりができるんだったらいいんですけども、
うん、
その人に変われる人がいないというだけで十分尊いんだと。
なるほど、自分がここにいるその意味、その存在価値みたいなものを、
そうですね、
みんな、
はい、
知りたくてもがいてもがいて苦しんでると思うんですけれども、周りと比べてどこじゃなく、
そうですね、
自分の中に、は
い、しかもこう時間が過ぎていって一瞬一瞬が常にその今だっていうことですね。例えば空を見上げて当たり前の空っていう見るんじゃなくて、うん、今日のこの空は今日の今この時間しか見れないんだと、もう二度とこの空を見ることはできない、その全てのものにそういうふうに見ていく知恵っていうんですかね、これがやっぱり本当の知恵っていうんだろうと思うんですけども、うん、
今日、5月24日ですよね、
はいはい、
5月、今日は今夜満月が、
昨日の夜もすごく、私は夜昨日帰り遅くて11時ぐらいに、帰宅しまして用事があったので、
そうですか、
雅楽の練習をしてたんですけども。
雅楽もなさるんです、
はい、
まあ、
すごく綺麗な月だなと思いながら昨日見てましたので。
そうですか、
そうですか、今日は満月、
今夜のね、先ほどの天気予報のコーナーでお伝えしたんですが、
はい、
降水確率も 0% ですし、きっと空を見上げれば綺麗な、
そうですね、
満月が見られると思うんですが、
はい、
やはりそういったところから村上さんご自身のこういった詩も生まれてくるわけですね。
そうでしょうね、
表紙のそのお子さんのお話なんですけれども、
はいはい、
お子さんというのは本当に綺麗な目をしてるじゃないですか、はい、
そうですね、
村上さんの詩も同じくこういったこう澄んだ視線から生まれた詩ばかり、 ですね。
いやいや、私はこの濁った視線の中にですね、その中からこう、うん、やっぱり知恵を少しずつこういただきながらですね、感じたことを詩にさせていただいてるじゃないでしょうかね。
あ、そうですか、はい、また機会がありましたらですね、はい、今日は本当わずか20分足らずのお時間で、残念なんですけれども、またこのコーナーでご出演いただいてお話を伺えたらと思います、
はい、よろしくお願いします。
本当にあっという間の時間になったんですけれども、はい、気持ちがとてもこうピュアになれたというか、なんか浄化された
うそうですね。だけど、ね、はい、こういうのってやっぱり大事なんだと思います、
う
ん、
そうですよね、はい、またぜひよろしくお願いいたします。
ありがとうございました、
はい、本日のお客様は行橋常連寺副住職でいらっしゃいまして、詩集音の鳴る方にの著者でもいらっしゃいます村上信也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。